こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ときめく妖怪図鑑、ときめく図鑑バスは、門上陽子の文章、天柳堂のイラスト、トーマソーの監修によって、日本の妖怪を文化として見渡す入門的カルチャーブックである鬼天狗、華道、狐、山や水辺の怪異などを紹介する図鑑であると同時に、妖怪がいつどのような背景で語られ、現代にどう受け継がれているかを扱う。構成は5部からなり、妖怪概念の歴史、代表的な妖怪のカタログ、ゆかりの地を訪ねる案内、民族学、博物学、宗教などとの接点、郷土玩具や創作作品を通じた楽しみ方へと進む。したがって本書の目的は、怖い存在を列挙することだけではない。自然環境、地域の伝承、信仰、文学、娯楽の間を妖怪が移動してきた過程を図版を伴って理解しやすく示すことにある。専門研究書ほどの網羅性ではなく、妖怪文化への確かな入り口として編集された一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妖怪とは何かを時代の変化から捉え直す。本書の出発点は、妖怪を固定した生物分類や単純な怪物の一覧として扱わない点にある。1、現代という時代ごとの変遷をたどる構成は、妖怪像が社会の変化と無関係ではないことを示す。未知の自然現象、病や災害への不安、境界的な場所への恐れ、異質な人々や出来事をめぐる想像力などが、怪異の語りに姿を与えてきた。そのため、同じ名称の妖怪でも、説話、絵画、芝居、出版物、現代メディアの中で印象や役割が変わりうる。本書は、妖怪を昔の人が信じた迷信として切り離すより、人間が理解しにくいものをどう表現してきたかという文化的な記録として読む視点を提供する。歴史の概説は簡潔だが、カタログで紹介される個々の存在を単なる奇抜なキャラクターではなく、各時代の表現や生活感覚と結びつけて見るための基礎になる。現代の漫画、アニメ、ゲームに現れる妖怪への親しみも、長い再解釈の連鎖の一部として位置づけられる。次に、鬼天狗、華道から人里の怪異までを型で読む妖怪型録、中心となる美霊妖怪型録は、天狗、川道、山の妖怪、水辺の妖怪、凝り、人里の妖怪というまとまりによって多様な伝承を整理する。両道寺、雪の竜、船幽霊、九尾の狐、化け猫、アマビエなど広く知られる存在と、地域おこの濃い怪異が同じ視野に置かれる点が重要である。この分類は厳密な生物学的体系ではなく、出没する場所、姿、行動、伝承上の機能に基づく読解の手がかりとなる。例えば、山や水辺に結びつく怪異は、人が容易に支配できない環境への警戒や敬意を考える契機になり、人里の妖怪は日常生活の隙間に生じる不気味さや滑稽さを映す。鬼や天狗も一様な悪役ではなく、神話、仏教的世界観、地域伝説、芸能の中で多層的な性格を帯びている。本書のイラストは、恐怖を過度に強調せず、容姿や特徴を観察する入り口を作る。可愛らかさは、内容を軽くするためだけの処理ではなく、読者が怪異の異様さと親しみやすさの同居を受け止めるための視覚的な媒介として機能している。さらに、左高東の薄気などを通じ、妖怪を地域文化として尋ねる。本書は、妖怪を読書の対象に閉じ込めず、妖怪に会いに行くという章で地域との結びつきを具体化する。鳥取県境俣市、岩手県遠野市、大分県臼杵市、京都北部の大光山、岡山県の鬼路山などが取り上げられ、伝承の舞台が現在の観光景観、地域の記憶とどのように接続しているかを示す。ここでいう妖怪旅は、単に名所で写真を撮るための案内ではない。土地の地形、祭礼、昔話、寺社、博物館、町づくりに注意を向けることで、一つの伝承が地域内でどのように保存、再解釈されてきたかを考える方法である。例えば、遠野は華道などの伝承で知られるが、その魅力は個々の妖怪の真偽を判定することより、語りを支えた山里の生活や民族資料に目を向けられる点にある。境ともまた、水木しげるロードを通じて、妖怪が現代の都市空間と観光文化に入り込む事例として読める。本書は、訪問先の背景を知るための軽いガイドとして有用だが、現地の伝承を均質な消費物にしないためにも、各地の歴史や展示資料を合わせて確かめる姿勢を促す。博物学、民族学、歴史学、宗教を横断する妖怪を学ぶ視点、妖怪を学ぶの章は、妖怪研究が一つの専門分野だけで完結しないことを明快に示す。博物学との関係では、奇妙な動植物や自然現象の観察と怪異のイメージが接する。民族学では、苦笑年中行事、地域社会の慣習を通じ、妖怪が人々の生活の中で果たした役割を問う。歴史学は、文献や絵巻、出版文化を手がかりに、いつ誰がどのように怪異を記録し、広めたかを考える。さらに、文化人類学や宗教の視点を加えることで、オーレ、シズメ、教会、信仰といった問題も視野に入る。本書が阿部の学術書ではないことは明確だが、各分野への入り口を設けることで、妖怪を知識の寄せ集めに終わらせない、 怪異の姿や逸話を読んだ後に、この語りは何への不安を表すのか、誰が伝え、どの媒体で変わったのかと問いを広げられるからである。一方で、妖怪の由来を一つの原因に還元しないことも大切である。同じ伝承には複数の遺伝や構成の創作が重なりうる。本書はその複雑さを学びの領域へ進む余地として残している。最後に郷土玩具5部創作作品から見る。妖怪と現代生活の接点、最終部の妖怪と遊ぶは、妖怪が古い説話の遺産であるだけでなく、ものづくりや表現を通じて現在型で生きていることを扱う。東日本西日本の郷土玩具、音声やお守り、現代作家による造形小説漫画が並べられ、恐ろしい怪異が愛嬌ある人形や縁起物にもなり得ることがわかる。これは妖怪が本来持つ両義性、すなわち異個の対象でありながら人間の側で語り描き手元に置ける存在でもあることを示している。呉服や信仰に関わる品々を眺める際には単なる珍品としてではなく、最悪を避けたいという願いや地域の信仰実践との関係を意識したい。アマビエのように社会状況の中で画像や物語として再流通する妖怪もその一例である。また小説漫画への動線は古典的な伝承と現代のフィクションを対立させず、後者が前者をどのように引用変形しているかを読む助けになる。本書は収集や創作を過度に進める本ではないが、民芸展、博物館、文学作品、地域の展示に触れる際の観察眼を与える。妖怪を遊ぶことは背景への敬意を保ちながら文化の継承に参加する行為でもある。結論として本書は、日本の妖怪に関心はあるものの、専門的な妖怪研究所や膨大な辞典へ直ちに入るには敷居の高さを感じる読者に向く、民話、古典文学、宗教、地域史、博物館巡り、あるいは漫画やアニメを入り口に妖怪へ惹かれた人にとっても、関心の場所を広げる見取り図になる。実用面では、酒屋遠野などを訪ねる前の予習、作品に登場する鬼華道天狗狐の背景を確認する際の参照に役立つ知的な利点は、怪異を非合理な迷信として片付けず、自然、信仰生活、表現媒体の変化を映す文化現象として考えられる点にある。類書には、詳細な転記を備えた研究書、膨大な項目を収録する辞典、子供向けのキャラクター図鑑がある。その中で本書は、成人向けの読みやすさと視覚的な楽しさ、学問、旅、民芸への動線を一冊に合わせ持つことが特徴である。反面、個々の妖怪の遺伝や資料を深く追いたい読者には情報量が足りないだろう。しかし、その限定性は欠点だけではない。カタログ地域、研究分野、現代文化を無理なく接続する編集によって、次に何を読み、どこを訪ね、何を観察すれば良いかが見えやすい。妖怪文化の全体像へ入るための、親しみやすくも軽薄ではない案内役である。ご支援いただける場合は、門上陽子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。